さあ始まりました月曜リジンアワー、はい、お相手は鈴川さあきとサーキーと
すずです。
よろしくお願いします。9月20日月曜日夕方5時を6時か回りましたが、ね、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。
でしょうか。
もうあっという間に、うん、残り今年もあと3ヶ月いや2ヶ月ちょいか2ヶ月と10日ぐらいだけど、もうみんなそろそろやり残したことはもう清算してた方がいい、清算っていうかやっといた方がいいんじゃないか。
そうだね。しかももう最近ちょっと肌寒いっていうか涼しいしね、
うん、
暑さもそんなに夕方とかはね。
いやーだからどんどん年末に向かっていってますんで、寒さもそうだけど、もうそろそろ今年のうちにやりたかったことまだやってないんだったら、うん、やっといた方がいいんじゃないですか。
確かに。なんかさ、
掃除とかそんなもんも
今が2020年か21年かわからんけ
ど。いやちょっと今は2021
21か。
令和3年。来年は2022、令和4年。
うわ、
もうあと少し、あと3ヶ月と10日か。
うわ、
あそっかそっか、1月で変わるって書いてある。そうか。
うわ、
早いっすよ。
マジで怖い。
だからね、もうぼーっとしてられんから。
そうだね、
いろんなことやらんといけんなって思いつつ、ちょっと重い腰は上がらないんですけども、まあでもね、もう皆さんもお仕事忙しい中いろいろやられてると思うんですけども、うん、何せよ体調管理とか、ね、体調崩さないように気をつけながら楽しんでいきましょう、
うん、
はい。というわけで、この番組は、ツイートキャスティングでも配信しております。
はい、
今流れている放送が映像付きで見れますので、ぜひ FM 那覇と検索してください。コメントも書き込めますので、ぜひシクヨロディアンス、あ、そうだ、
何、
多分、うん、誰かあのリスナーさんから差し入れ届いてますよってマネージャーが言ってたのに、
あ、
そうだ、事務所の冷蔵庫に入れときますねって言ってたのに取るの忘れてた。
ポンさんか。
ポンさん、そうだ、ポンさんが
なんか面白いやつ送りますねみたいな、
あのね、
うん、
ちらって見たのよ、
うん、
和菓子らしいんだけどさ、なんか和菓子届いてますよって言ってて、
うん、
でサイズ見たらこんなん
でか
っ、もうでかい、
鮭
の顔2個分ぐらいの大きさのでっかい箱。
わー気になる。
お、忘れちゃった。
あらあら。
ちょっと
待って、待って、和菓子って。
そう、そうなのよ。
賞味期限。
あ、一応、10月までだったから、まだまだ大丈夫なんだけど。
じゃあ来週でも大丈夫だね。もう、
まあ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。来週でも大丈夫じゃん。
鎖はしないから。来週絶対ね。
だから、どう、なんだろう、まだ中身見てないんだけど、和菓子ってさ、こんなもんじゃん。
そうだよね、
手のひらサイズというかおまんじゅうぐらいのサイズじゃん、和菓子って。だけど大きい箱で来てたから、しかも1個じゃないのよ、多分さっきとスーズそれぞれ
は、その大きさが2個あるの。
そうそう、だから今事務所の冷蔵庫酒なんかの差し入れで占領してる状態でございますけど。
マジ
だからちょっと気になんだよな。取りに行ってもいい？40分ぐらい一人喋りって可能ですか？
そうですね、もしよかったらちょっと、今あの事務所の方に代表がいますので代表にちょっとお願い差し上げて
代表が持ってくるの、さっきなんか優しい代表というか、もう今ダディだけど
そう、ダディの方です。
和菓子ってせんべいでも和菓子じゃないって、せんべいが入ってるかもしれない。確かにせんべいだったら大きい。
でも冷蔵庫に入れるっていうから、
うん、一応なんかクール便で届いたってさ、
なんかね、生物っぽい。
どうする、あのパン詰まりにあんこ入ってたらパンパンにこれぐらい大きい、もうクリスマスプレゼントの箱みたいなやつにさ、パンパンのあんこ入ってたらどうする。
メガ盛り的な、
なんだろう
ね、気になるね。
だから冷蔵だから、うん、ある程度和菓子絞られるじゃん、おまんじゅうとか、
うん、
あんことか。
確かに。
水羊羹とか、はい、羊羹とかもそう。羊羹かな、
でもあんな大きい。
こんばんは、とありがとうございます。生菓子ね、そう、生菓子なんだよな、マジで気になるな。掃除たまたま今日やりました。あとキッチンの使っていない食器をリサイクルショップに持っていて、空いたスペースに、床に直置きしていたものをしまって、チッキンキッチンが広々してすっきりした連休最終日です。
あ、よかったです
チキンとキッチンを、
チキンね。
そ 掃除家やらんといけんな。
もうさ、鈴もちょうどちょうどでもないけど、うん、もうタンスの服がやばすぎて、
うん、
もうあのなんていう の, この友達がさメルカリでいっぱい売ってなんか2万なったみたいな。
ええ
、そんななるんだ、すごと思って。
すご
すごいよね。
え、だからさ、メルカリで今さ、うん、副業やってる人もいるさ、
うん、
月何万とか燃えたしたら何十万って稼いでる人とかもいるじゃん、うんうん、そういうのを見て、うん、あ、やろうかなって思うんだけど、うん、いかんせんあれって人とやり取りをして、
はいはい、
交渉とかあって、うん、じゃこの金額でいいですよって決定づけてこっちから発送しないといけないでしょ、
うん、
そのめんどくさが。
そう
で、人によってはなんかちょっと上からのやつもいるんだろう。
あ、ね、いるね、
それもちょっと絶対さっき喧嘩なるわけ。
あ、一応めんどくさいんだよね。
やったことある？
ある。
マジ？あ、どんな感じ？一応
全然買ったこともあるし売ったこともあるんだけど、
うん、
あのなんだろう、スーズも初心者で分からんかったから、うん、なんか例えばなんか小さいバッグとかを例えばね500円で売るとする、
はいはい、
500円で売ったけど送料400円みたいな。
おお、
だから結局100円しか
上がり、そうか、送料はこっちもっちというか、まあまあ商品代に含めてもいいかもしれんけど、
うんうん、
安く売るんだったら送料こっちもちの方がいい
ってことだもんね。ちょっと高めにしてもよかったんかなみたいな。
そう、その送料のさ、このうまいこと自分に上がりくるようないい塩梅のせ、
うん、
設定とかもちょっとめんどくさいんだよね。
そうなんだよ。
だからのりたけっていうさ、
うん、
めっちゃ高いお皿大量にもらったわけ最近。
へー、
本当にティーカップ2個で5000とかするような食器のブランドなんだけど、
はい、
売ったらいい値段になるんじゃないかなって思ったんだけど、
うん、
なんかね、あまり物の価値がわからないから騙されそうだなっていうあれもあるわけ。
あー、なるほどね。
このね、私がもう物わからんから3000円で売ってしまったものも実は3万円だったかもしれんさ、
うん、
その悔しさも出てきそうだから。
確かにな
かなかそういうメルカリとか手出せれないんだよな。おそらさん、はい、メルカリで旦那様を売りましょうと。どうした？さっきなんかそういう話題1ミリも出してないけど、そういうコメント出るってことはって考えちゃうよ。大丈夫？
大丈夫？ダメよ、そんなことしちゃ
う。でも言ってる人もいるはずな。もう旦那メルカリに売ろうかしらって
だからやん、ちゃうちゃえって
。そうそう、こういう高いものもね、ネットで調べたらいいんだろうけど、なんて調べていいかもわからんし、
いや、なんか調べるのもだるいし、調べるぐらいだったらとかね。
で、一応さっきの旦那が中古販売やってるから、
うん、
なんか何でも売ります買います的なところでさ、うんうん、だからその旦那にお願いしたらある程度の金額絞れるだろうけど、
うん、
そしたら旦那に内緒で物売って、うん、へそくりをっていうのができなくなるじゃん。
あー、なるほどね。
そういえばこの前のさって言われたらもう終わりさ。この前俺が鑑定した、
はいはいはい、
あの5万のやつはどうなったんだって言われたらおーってはもういけんさ。5万のやつなんだっけっては言えんさ。今日は朝から地元地区の清掃作業、午後から散水でいいかな、散水作業をして夕方にベンビーさんの声聞いて月曜日と気づきました。そう、今日がさあれだもんね、あの祝日だから。あ、
そっか、なるほどね。
月曜日って分かんなくなるお休みだから。
確かに、
ね、敬老の日ですよね確か。
今日は
そうそうそう。
あ、木曜日は何の日？
木曜日春分の日、秋分の日か。秋分の日だね。
あ、
秋のね。
なるほどね。
なんかけ、あの敬老の日名前変わりましたよね。
あ、そうなの？
確か。
ね、
なんて名前、敬老の日が老人の日かなんかの日になったんだよな。
老人の日と敬老の日って何が違うの？
あの敬うっていう感じがなくなってるんですよ。名前変わった。変わった。あ、変わってないか、さっきがたまたまかな。
あ、なんか間違ってるの見たんかな。
なんかツイッターかなんかで敬老の日の名前が老人の日かなんかに変わって敬うっていう言葉なくなってるねみたいなツイートのやり取りしてて、敬われる老人が少なくなったんじゃないかなみたいなやり取りを見たわけさ。わー辛辣と思って。野菜の種を注文しようとしたら送料1000円以上ってあったなって。送料1000円か。この沖縄県の送料問題ってどうにもならないん だろうな。
もうさ本当にさ、うん、もうそれ超思うのよ。すずネットで買うこと多いから、うん、なんか沖縄県と北海道だけ離島だから、うん、なんか普通のところは送料無料なのに、うん、なんでか知らんけど3000円とかかかるのよ。
めっちゃ高いもんね。あとメール便だったらまだ安いけど、うん、安いっていうか全国とそんな変わらんけど、うん、なんか宅配便はだいぶ変わるね。
そうなんですよ。
で、私楽天結構使うんですけど、楽天市場、うん、楽天市場の、あのこれ見といた方がいいよっていうポイントあるんですけど聞きますか？
聞きたい。
沖縄県で注文される方ね、うん、沖縄県で注文するときに、うん、送料未確定っていう表示になったら、あの一回会社概要行って送料見てみた方がいいよ。
は
この送料未確定っていうのが、うん、後から送料を私たちが決めますねっていう意味なんで。
楽天あるよね、たまに。
そうそうそう、そういうのあるから、一回送料未確定っていう表示になったら、うん、一旦そのお店の会社概要行って、うん、沖縄県の送料を見てから買うか買わないか決めた方がいい。
なるほどね。
あの後で知らん送料出てくる時あると思うんだけど、こういうパターンもあるから、一旦送料出てこないんだったら見よう。
なるほど。
そうそうそうそうそうね、うちさんが書いてるの本当にそう。この別途、うん、沖縄県と北海道の送料別途お問い合わせくださいとかもパターンあるから。
あるある。
で、楽天がいつだったか忘れたけど、3980円以上は送料無料になるみたいなのやってて、うんうん、敷地があって、うん、沖縄県と離島地は9800円以上なんだけどさ。
ガクガクおい。
いや、 やっぱそこも店舗さんによったんだろうね、うん、だって沖縄県も離島地も3980円以上で送料無料で売りなさいってのったら大変さ、
うん、
楽天負担しないのに。
あ、なるほどね。
そうそうそう。
でもすず何がびっくりしたってさ、うん、なんか即日発送とかってよく書いてあるさ、ネットに。
はいはいはい。
それってなんかなんだろう、すぐ届くみたいな意味だと思ったわけ。
いや、これはその日の注文、その日の注文12時までにしてくれたら次の日までには届きますよっていう意味だね。
なんか内地だったら、うん、その日に届くら
しい。あ、アマゾンはそうかも。
すごくない？
楽天は違うけどアマゾンはそうだね。
ネットで買った日に届くっていうのがもうすごすぎてびっくりしすぎて。
そうだから、
と思って。
だから極端な例え話で、うん、午前中に買ったものが午後には届くから出かけるより早いっていう。
確かに。確かに。
そうそうそう。
それもうすごい本当に。
楽天は送料無料確認するな。うん、確認した方がいい本当に。
とんでもないことにな
って。あと沖縄と、うん、これも商品ページにたまに書かれてることあるんだけど、うん、沖縄と北海道は後から注文をキャンセルしますみたいなのもあるわけ。
注文キャンセルします、
お店側が。
え、なんで？
要は9800円以上で送料無料で送れない地域も出てきてるから、その店からしたら。だから注文入ってきてしまうけど、もうこっちから断りますっていう、キャンセルしますっていう。私も何回かあったわこれ。
そうなんだ。
だから商品ページマジちゃんとよく見た方がいい。
なるほどね。
あとから、あとね、悪質なのがさ、うん、めっちゃ悪質だなって思うのが、うん、項目選択肢っていうやつがあるわけさ、
うん、
項目を選択するやつ、うん、なんかプルダウンみたいので同意しますか、はい、いいえみたいな、
うんうんうん、
それのタイトルが後で送料2500円追加します、同意しますかのはいしかないやつとかあるわけ。いやいやいやいやいや、選択肢一択やないかい、多分これもなんかに引っかかるとは思うんだけど。
そうなんだ。
もうあるからマジでさっきは隅々見てる。
なるほどね。
あ、大丈夫かなとかさ。
でもね、本当ネットね、そういうところがあるからね、落とし穴。
あ、そう、送料無料はあらかじめ商品代に送料が入ってるからね。そう。
あ、そうなんだ。
モールによって違うと思うけど、送料無料の意味合いって。
うん、
確か楽天は、これ以上の送料はいただけませんよっていう意味が送料無料だったはず。だから、
そうなんだね、
商品代に送料加えてたとしても送料無料っていう表記ができるっていう。
なるほど。
もう要はもう送料の部分は経費として商品代に入れてるってことよね、うんうん、
はいはい。
どっちがいいんかな。でも私はその方がいいけどね。
うん、スズもそっちがいい。
商品代にこの送料入れてもらって、うん、送料無料っていう表記の方が分かりやすくていい、
うん、ね。
後で自分で送料調べないといけないよりは。
だし、そうだとしてもなんか安いしね、やっぱネットだったらね。
沖縄県どうにかならんかな、本当に。
本当にいいよ、もう送料はね、本当にもう。
織友さん、うん、密林、多分アマゾンだろうね、うん、アマゾンもプライムと値段送料込みで比べてお得な方を買う。 そう、自分で送料の計算しないといけないのがめんどくさいんだよね。
確かにな。
この楽天はこの値段とかアマゾンこの値段とか、
はいはい、いろいろ見て、
あとよくわからん韓国のショッピングモールはこれみたいな。大城くまさん、
はい、
今でこそ当たり前だけど13年から14年くらい前だったかな、アマゾンが伸びてきた時、沖縄県も送料無料だったのはすごいびっくりした。今もそうだよっけ。
でも今は
プライム会員がそうだった。
いや、
何によるっけ、
2000円以上とかだったら無料だった気がする。
なんか条件あるよね。
条件があったと思う。Amazon、
あれっても聞いたことある。アマゾンは自分なんかの倉庫があるから、うん、この送料とかを安く抑えられるっていうのも聞いたことあるような気がする。
そうなんだ。
アマゾンは送料無料だけど送料別の楽天市場が安い時もあるよと。
うん、
だからそうだよね。
そうなんだ。
そうなんだよな。むずいんだよ、ネットで買い物するんだから。
うん。
婚姻届も役所に出した後からキャンセルできるかな。意味ありませんが大丈夫ね、心配でしょ、
ね、
まあ、特に意味はないって書いてるからあれだけど。ちなみに婚姻届も役所に出した後からキャンセルできますよ。
あ、そうなの。
できるできる、できると思うよ。
どうやって、
なんか条件あると思う。
例えばじゃあもうサインも全部やって提出はいって出した後に、あ、やっぱりみたいな感じでできる。
なんかね、この婚姻届違いますよみたいな感じの書類を出すんだったかな、後から。
これやっぱりちょっと間違いですみたいな、
後から、キャンセルって検索してる。あ、
うん、
一旦受理された届けでは取り消すことはできませんが、うん、自分の意思によらず提出された届け出を解消したい場合は家庭裁判所で裁判をすることが必要って。
大ごとだ。
不受理届けとか出したらダメなのかな。ん、不受理届け、この、うん、要は届けは受理しないでくださいっていう届けがあるわけよ。
へえ、そうなんだ。
そうだから、じゃ、その制度がないと、うん、スーズのストーカーとかが、うん、スーズの名前勝手に変えて、うん、婚姻届け出しちゃうよ。
ええー、怖
っ。だからそれをあのなくすために不受理届けっていうシステムがあるから。
なるほどね。
送料は無料がいいなとかね。やかましいわ。送料は多少お金かけないと。北海道の大学歩いている学生ですが、親が沖縄からポークとか送ってきてくれて嬉しくて泣きそう。
かわいい。
頑張ってる、
ね、
遠い北海道に。
北海道は
多分元々沖縄からってことですよね。元々沖縄から北海道に行って親御さんがポーク缶送ってくれてるってことですよね。いや、親も送料もだから払ってから送ってるわけさ。
確かにね。
北海道まで。すごいな。泣けるね。
嬉しいね。
だからあんまりあの北海道のスーパーとか行ってポークの値段見ないようにした方がいいかもしれない。買った方が安いやしって思ったら大事だよ。
確かに。
いや、親はもう送料とか関係ないんだろうな。
まあそうね、うん、もういっぱい送ってあげたいんだ
ろうね。いっぱい送ってあげたいっていう。だって重さとかでもまた送料変わってくるもん
ね。まあそうね、本当に。
ちゃんひびチャリで北海道行くってって。
え
っ、ー、じゃあだから今日ツイッターで、あのちゃんひびさんが鹿児島から札幌までチャリで行くっていうツイートを見て、全然意味わからんくて、うん、でよくよく見たらこのオリジンのグループ LINE にも来てたんですよ、ちゃんひびさんが北海道までチャリで行くっていう、うんうん、あ、ここで詳細見ようと思ってオリジンのグループ LINE 見たんだけど、詳細全く書かれてなくて経緯とかも
ねえ、
マジでびっくりした、
あのすずもそのグループ LINE で見たんだけど、もうツイッターとかにも載せてんだ。
載せてた載せてた、さっき載せてた。
もう
だから、ね、そうですよ、あの10月3日からちゃんひびさんがオリジンコーポレーション所属している芸人のちゃんひびさんがもともと北海道に行くって予定だったんですけど、コロナかなんかでね、ちょっと飛行機乗れなくてっていうのが長くなってたんだけど、うん、だから今回あのチャリで北海道まで行くって、鹿児島から何キロ、千何キロってあるよ。
これってさ、どれぐらいさかかるのかな、うん、期間、それがもうすごい気になる。
だからさっきこのチャンピンビさんがね、鹿児島から北海道まで、
うん、
札幌までね、 行くっていうのを見て、うん、距離どんぐらいあるのかなってちょっと調べたわけさ、うん、札幌から鹿児島から札幌まで距離っつって、うん、そしたら2302キロ。なんすよ2302キロ、
もう全然もう、
まあ、どのルート通っていくかにもよるかと思うけど、うんうん、まあ、検索したら2302キロって出た。
ええ待って、北海道までチャリで、
チャリで、いやもう全然見えない
違う、だって一回でも飛行機乗らんといけない、あの北海道は、
まあまあまあ北海道はね、
びっくりした、
だから2302キロで、単純に1日10キロって考えても230日かかるから、1,2,3,4,5,6,7 ヶ月ぐらいはかかるんじゃないですか。
人間ってそんなことできるの、そんな距離をできるの。
いや だからチャレンジでしょ、チャレンジなんす、チャレンジ。北海道行ったらまた沖縄に戻ってくるのかな。北海道から鹿児島までチャリで戻ってくるかってこと
待って、
いやーさすがに、さすがにそこまでしたんだったら先移住してほしい
ね、
北海道に。
確かに、
だってもうボロボロっしょ体も。
いやそうよね。
あと全然詳細というかさ、どういうチャリで行くかも聞いてないんだけど、
うん、
上等じゃないと厳くない？
ねえ、だよね、
上等チャリじゃないと厳しい。ギアチェンジとかもあって、うん、軽い、軽くて、はいはい、荷物も乗せても問題ないぐらいの。
荷物もか。
だって鹿児島から北海道までの気温差なんてすごいよ。
はーい、
あ、そうそう、雪が心配だしさ、防寒もちゃんとしないといけないし、
そんな半年とかもかかるってなったら季節も
ね、パンクしないタイヤの自転車とかさ、さすがにママチャリはないんじゃないですか。
いや、お尻石なるよ
本当そうだよ、うん、スーズのお兄ちゃんも競輪やってたさ、
うん、
だからスーズも上等な自転車見てたと思うのよ。
見てたよ。
あの自転車でもきついと思うわけ。
きついよね、
あれも、ね、ロードレース用だし。
血出てたもん、あのずっと漕いでるから。
ケツから血、
うん、あの、あ、なんていうの、吸ってから、そう。
だからね、そう、これから寒くなるけど大丈夫かな、
ね、
普段チャリ乗らんやつがいきなり北海道はどうなるんだろう、
うん、
まあそうだね、
あ、でもいつも一応乗ってたのかな、
乗ってたのかな。でもなんかチャンヒビさんランニングとかも結構やられてたから、
なんかね、
もしかしたらこの計画ずっと持ってて、
うん、
それに向かって体力作りっていうのはやってたかもしれないし。
あ、そうかもしれないね。
そうそうそうそう、前平仁さんは恋に破れて沖縄から北海道までチャリで行ったらしいよって。
え、
ヒープさん
初耳。
どんないい女よどんないい女に振られて沖縄から北海道までチャリしようやさって思うの。
確かに、
すごくない？北海道はライダーハウスなど500円ぐらいで泊まれるし無料のところもあるからな、チャリ通にはいいかもねと。
すご
っ、
そうなんだ。
名前もチャリヒビに変えるのかなとかあるしあの、この期間チャリヒビにしてほしいな、
うん、変えそう。あの人
電動アシスタント自転車とかじゃないときつくない？
電動じゃないと。でも電動だったら意味ないって言いそうなんです
よ。ああ、言いそうだね、
うん、
言いそうだな。
電動だったらなんか原付きでいいやしみたいになりそう。
そうだな、まあ、男気もあるからね。自転車は自転車でも原チャリ買うとかね。
ねえ、まあでもどっちにしてもすごいよね。
チャンヒビ、チャリヒビはまず髪の毛切らんとなって来てるんだけど、チャンヒビさん今髪めっちゃ短いわけ。
あ、そうなの？
何週間か前に、オリジンのグループラインですよ、
うん、
チャンヒビさんが写真送ってきて、
へ、
見たらね、髪の毛がだいぶ短くなってんのよ。見る？
あ、本当だ。あ、
これか。今襟足とかも刈り上げてますよ。
確かにそうだ、長かったよね。
だからもう それがもう計画に対する本気度ですよね、
うん、
この季節から行くのは無謀だなっていう。やっぱ寒いからね、9月といえども、
うん、
9月スタート着くのはだいたい、そうか、1日、さっきあれ群馬のアニゾーさんが1日10キロは結構3時間とかで行けるって言ってたので。
あ、そうなの？
1日じゃあ30キロ、30キロはきついっすか。1日30キロはきついか。
どうなんだろう、
まあ、やったとしてね。じゃあ
でもさ3時間さ漕ぐのもきついよね。
いやさっきはもうお尻ビリビリになると思う。
3時間漕いで、でも休み休みだから、
一応2302キロを1日30キロ走ったとして、うん、ぶっ続けでやったらだいたい76日で札幌まで着く計算にはなる。だから2ヶ月ちょいだね。2ヶ月と2週間とか3週間とかするぐらい。
まあでもそんぐらいやっぱかかるよね。
かかるんじゃない。
すごい、
いやすごいチャレンジだと思う。だからあの今あのオリジンコーポレーションの公式のツイッターでこのサポーターっていうものを募集してるので、うんうん、ぜひ皆さんねサポーター枠、うん、あのぜひサポートしていただいて、ね、応援していただいてね。で何かしらのなんかお礼的なのはあると思います。今後決まるのか分かんないけど、うん、だしなんかテレビとかラジオとかにも出そうじゃないですか。
ねえそうだね。
そうそう、今応援サポーター、1枠1万円で応援よろしくお願いしますってことでやってるんで、うん、気になる方はぜひ、オリジンコーポレーションのツイッター見ていただいて、
はい、
メルボルンリーダーさんからサポーターたくさん集まったら飛行機にならないかな
乗りたくなるはずよ。もう途中でもうちょっとバレんかなって
な3日後ぐらいに着きましたっつったらいや飛行機乗ってるだろってなるけども、いややっぱあのチャリなんで、うん、維持費というかチャリのさ、
うん、
維持するためのなんか費用とかもあるだろうし、さすがにご飯も食べたいだろうし、
う
ん、あと寝場所とかもねある程度の資金は持ってると思うんすけど、うん、尽きることもあるので、
うん、
元気でね健康的に北海道まで行ってほしいので、う
ん、はい、
ちょっと支援のほども私たちもちょっと考えようか、うん、俺は一発ギャグどうなのかな、まあ、俺があるかも分かんないけど、まあ、随時ねチェックしていただいてで途中からもサポーターなれると思うので、
はい、
うん、ぜひちゃんひびさんもツイッター SNS やってるんでフォローの方もよろしくお願いします。
はい、
飛行機でチャリ積んでいくなら今は紅葉が綺麗だからいいかもねっていう飛行機の線に行くな
誘惑すんな
確かに綺麗だはずな今の時期の北海道紅葉も綺麗で、で多分作物とかもうまいのあるんだろうね。
あ、いいね。
行く前に都道府県の各地で女の子探しそう再来月には雪降るんちゃうかっていう、北海道も11月には降りますか。
そうなの、
まあ、11月も後半になったら降るのか、
い
いな。防寒大丈夫かな。
うわ、じゃあもう今ももうじゃあ寒いのかな。
いや冷えると思うよ。10度10何度とかではあるんじゃないかい。
うわ、
病気には並んでほしいね。
ねえ
本当に何それみたいな病気にはなってほしくない聞いたことない病気にはね。
怖い怖い
一旦 CM 行きます。
はい、ハイサーイ M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれ。はっしゃはっしゃ。これは沖縄の人が度合いを強めて何かを言いたい時に使う言葉です。言いたいことの前にこのハッシェをつけるとより強い主張になります。例えば58号線を車で走っていていきなり隣を走っていた車が前に突っ込んできたら迷わずハッシェ危ないとシャウトしましょう。すっきりするはずです。さあ練習です。ハッシェ危ない、ハッシェ危ない。 Repeat after meはーし、危ない。エクセレント。これであなたも今日からうちなんちゅ。それではまた次回。
78.0FM Naha。Your radio station. Okinawa.
どうしようかな。ちゃんひびさんがこんなすごいことするんだったら私たちもなんかやるべき、
うん、本当大 丈夫だと思います
それ大丈夫、うん、こんな大きくてすごいことやってる方が隣と言っていいほどもう近い存在にいますけども、
ね、そうなんですけどね大丈夫だと思います大丈
夫エビクローズさん刑務所から逃亡して日本一周って看板を持ってチャリで逃亡していた人もいたよねって
ええ
僕はチャレンジしてますよみたいな感じで逃亡してたってことってことだよね、刑務所から逃げて日本一周頑張ってますっていう看板背負って
怖
っ
誰いつの話
てかバレないもんなの
だからさ
あでもいましたねとかありましたねってあるから
いつ
なんだっけでも逃亡されてた方いたよねこの整形しながら今パッて調べてみたんだけど誰だ
誰
あでも記事出てきた
いつの話
私が見てる記事は2018年の10月1日の記事なんだけど
3
年前だね
全然なんか何十年も前とかと思った
日本一周目指す旅行者になりきり道の駅で記念撮影もっていうタイトルで結構イカチメな男性、うん、丸坊主でもう肌も焼けてて、うん、サングラスここにかける頭の上にかけるタイプのエグザイルの淳さんみたいな
はいはい分かりやすい
見た目の方が今記念撮影としてただいま自転車にて日本横断中みたいな持って記念撮影してる写真とともに記事がアップされてるんだけど店の従業員に気さくに話しかけ記念撮影にも応じる大阪府警察大阪府警富田林署から逃走し9月30日に過重逃走容疑で逮捕された日田純也容疑者、うん、30歳は自転車で日本一周を目指す旅行者に完全になりきっていたそのあまりにも自然な振る舞いに逮捕前の、日田容疑者に接した人たちはまさか逃走犯だったとはと言葉を失った、
うん、
ということでバッチリ写真にも写ってますけど、これぐらい堂々としてた方が
捕まらない
怪しくないもん
ね確かに
まさかあんな堂々とチャリで一周してるやつが逃亡してると思わんもんな
確かに
あ刑務所ではなくて警察に逮捕されて逃亡された
あーなるほどね
あーいたねっていう、やっぱ皆さんの記憶にまだ新しいんですね
ねえ初めて聞いた
飛んだ旅行者ですねってかちゃんひびさんは違うよない
や大丈夫ですよ
ちゃんと告知してのあれだからない
っぱい告知してるしオリジンの名も背負ってますから
変な人ではあるけど悪いことする人ではないからな
変な人ではあるけど
すごいない
やね
でも後で知った人ゾッとしたはずな
だからね
うわ私あの人に応援しますとか言っちゃったわとか冷凍みかんあげたわとかおばさんいるんじゃない
いい人そうだったのにみたいな
みたいなねわずっとそれは怖いな
あでもすごいね
まさかあの人が犯罪者だったんだパターン
うわ
こういうさ、うん、よく考えたら怖い話みたいにもあんのよ
確かにな
んか実はあの世界一周とか日本一周してた人犯罪者だったパターンがさ、うん、これもあのよく考えたから怖い話で有名な話なんだけど、うん、合コンの話だわけさ、
うん、
ある女の人が、うん、この合コンに行きよったわけそろそろ彼氏も欲しいしつって、うんまあ、4-4ぐらいの合コン行って、
うんうん、
で女の人もやっぱ彼氏欲しいからいろんな男の人と話すんだけど、
うん、
ある一人の男の人もめっちゃ話弾むって、
うん、
なんか好きな趣味とかも一緒だし映画の話したらあ僕もそれ好きですあなたも好きなんですねみたいな、うん、なんかいちいちこっちが好きなものあっちも好きだなみたいな感じでめちゃくちゃ話が盛り上がって、
うん
初めて会ったけどもう連絡先交換して、
うん、
もう今度ご飯にでも行きましょうみたいな感じになったって、
うん、
で後から女の人がこの合コン終わってお家に帰ってきた時に、電話、
うん、
なったって、
うん、
そしたら犯人はてなって書かれてたみたいだけどさ犯人はてな
怖い
これさ、
うん、
昔その女の人が、うん、携帯に無言電話をずっとされてたみたいだっけ、
うん、
ストーカーから、
うん、
でその表示された電話番号を犯人かもしれないなっていうことで、
うん、
登録してたみたいだっけ
なるほど
でこの 電話かけてきたの合コンで知り合った男だわけだ。
うわ
そりゃ自分の好み分かるようなストーカーだもんみたいな。そういうあのどこに犯罪者いるか分からんよなみたいな話に似てるなって思った。怖くない？
めちゃめちゃ怖い
怖くない？これ聞いてゾッとして。
うわ怖いマジで。
だからなんか簡単に人に連絡先交換するのやめようと思ったし。
確かにね。
だってストーカーもどうにかこうにかして合コンに来たんだろうね
確かに
怖くない？
恐ろしい。
だからあるからもしかしたら、
うん、
あなたが今日喋ったあの人、なんか罪を犯してるかもしれないですよ。
なんか秘密があるかもしれない、ね、
秘密が。私もこんなやって喋りながら何かやってるかもしれない
いやいや自分で言うんかい。
いやだからこういうふうにだってさ、
うん、
怪しくないじゃん、
うん、まあまあ、
こんなやって喋るやつは、
うん、
これも私の技術によってカモフラージュしてるかもしれないですよまさかあんな犯人とか犯罪のことを意気揚々と喋ってるやつが犯罪を犯してると思えないでしょ。
まあ、確かに。しかもそういう人ってこういうことも言わなそうだしね。
でしょ。
もう裏の裏を見たら
やっぱ堂々としてた方がいいんかもしれんな。
怖い。
お二人は大丈夫ですかって
あって
あでも前もここで話したと思うんだけど、
うん、
怖い体験を一回したさ。家昔住んでた家で、
うん、
家の前の駐車場に車止めて、
うん、
したら近所のおじさんの散歩コースになってるんだはず、さっきのアパートの前が、
うん、
でたまたまさっきのこと知ってて、
うん、
話しかけられたわけ。鈴川サーキットのサーキーですよねつって、あそうですよつって、うん、したらマンション指さして、あこっちに住んでるんですねって言われたわけ、
うん、
で言いたくないじゃん、
うん、
なんか近所の人といえ知らない人に自分が住んでるところ言いたくないから、
うんうん、
いやこれはたまたま自分の友達が住んでるところで自分遊びに来ただけなんで、
うん、
こっちに住んでないですよで終わったんだけど、
うん、
このおっさんの散歩コースだから何回も会うわけ。あやっぱまた会いましたねみたいな、やっぱこっちに住んでますよね、みたいな。
怖
っ。いえ違います違います、友達なんで違いますよって、
うん、
何回もやり取りしてた何ヶ月後かに、
うん、
あるラジオ局のギャラリーに遊びに来てたわけ、
この人。
ちょっと怖かった、ちょっとだけ怖かった。それ以来見てないけど、
めちゃめちゃ怖い。
それ以来見てないけどちょっと怖かったなっていう。あとなんで私が住んでるところをこんな聞くんだろうって思ってたわけ。それさっきもね、何回か喋って何回もご飯食べに行って、その人がどんな仕事やってる人とか家族構成知ってるんだったら、あここに住んでますよって言うよ、
うん、
でも全くさっきこのおっさんのこと知らんわけよ、
うん、
どこで何してる誰なのか。
あっちは一方的にね
知ってるかも、知ってくれてるんだけど、ね、だからちょっとそれは怖かった。そのおじさん足やったって、いやありました、あのしっかりとした足がその足でランニングしてました
よ。透けてなかったなんか大丈夫
ですか。透けてなかった、存在感すごかったですよ。だからこれはちょっと怖かった。
いやもう嫌だ。
すぐ旦那に言って、こういうことが何回かあるから、あの家入るときちょっと気をつけてねとか、
うん、
さっきも気をつけるけど言うて。
いやすずも昔さバイト先にさ、
うん、
あのなんかバイトしてたらなんか、あ鈴川サーキットのすずさんですよねって声かけてもらって、
うんう
ん、あんまり本当にないんだけど、あそうですありがとうございますみたいな感じで言って、で
うん、
そしたらなんかもうずっとなんか喋ろうとして、
あ嬉しくなっちゃってね、
仕事がもうでき
なくて、はいはいはい、
で あちょっと仕事しましょうねみたいな感じで、
まあ、まあ職場だしな。
そうそう、ちょっと怖かったから一回倉庫の中に逃げたわけ、
はいはいはい、
ドアも閉めて鍵も閉めて、
うんうんうん、
で監視カメラで見れるんだけど、もうずっといんのよ、
あ
らまあらまと思って
まあ仲良くね喋りたいだけだと思うけど。そうそうそう、
でもねなんかちょっとだったらいいんだけど、仕事中に喋ってんの見られたら怒られるから怖いさ。だからも
う
どうしようと思って、でもう結構この人本当に 2,3 時間ぐらいいて、でスズがちょっとやりに行かないといけないところにもついてきて、あなんかどこに住んでるんですかとかいろいろ聞かれたりとかして、
うん、
でこのなんかいつ出勤なんですかとかいろいろ聞かれたりとかして、あちょっと怖めだなみたいな。
そうだね
って思ってた1ヶ月後ぐらいに面接しに来てて、そうで、でもこの人なんかもうなんていうの、こう面接なのになんかすごい服装とかも なんか、
まあ、面接するっぽくない服装を着てた。
そう、なんかサンダルで着てたり
とか。ああ、はいはい、ちょっとずれてるね、じゃあね、
うん、だから落ちたんだけど、もうよかったと思って、後からすず、なんかこの人が来てたって知って店長に、その人って受かったんですかみたいな感じで聞いたら、いやちょっとね落ちたねみたいな感じで、よかった、
受かってたらって考えたらちょっと怖いな。
怖かった、めっちゃ。
じゃ、あの私たちもね、この話しかけてくれる人には仲良くなりたいなって思うんだけど、
嬉しいしね、
うん、一撃目からのちょっとどこに住んでるんですかはちょっと怖いかなっていう。
個人的なことはね、なんかあんまりよろしくないよね。
そうだな、うん、そうだな。一回お互いぶっ潰れるまで飲んだらまだね。
うん、それでも私は嫌です
そうなんですよ、これ先にも言わんからね、うん、こいつが住んでるとか分からんからね。
そうそう、すずもうあんまり友達とかにもそんな、なんかなんていうの、あの話さないといけないこと以外話さないから。
でさっき、いまだに私はスーズ地下に住んでると思います本当に見たことないんで、住んでる家とかどっから来てるとかもわからんから。
いや、なんかね、もうちょっと嫌な。
怖いですねと。沖縄みたいにファンとタレントの距離近いとこって、こういうの危機管理どうしてるんだろうって思ってました、
ね、
まあ、あまりにもこのなんだろうな、 こっちがちょっとここからはちょっと遠慮してくださいねっていう態度を示しても、あまりにも来るとかだったら一応あの会社とかには相談しますけど、
うん、そうね、
なるべく自分でどうにかできるんだったらどうにかしたいなって思う、う
ん、でもあんまり本当にないけどね。
内容全然ないですよ。
稀だけど、
稀、とっても稀、とっても稀だけど、
だからこそ怖いのよね、なんかね、
やっぱ仲良くしたいっていう気持ちがね、
うん、
会ってくれるとね、いろいろやっぱ質問してくれるんだろうね。
そうね。
いやーね、え、沖縄の怖い話で実写化しましょうとかね
しようしよう
悪いことしたら鈴崎にポーク缶し、チブルスグヤに赤羽朝霞サリンどうするよ懐かしい、めちゃくちゃ昔のネタ。
それ言ったら喜ばれそうだな。なんか
チブルスグって熊に赤羽朝霞さんどうだった全然覚えてない、カツラがずれてる人は大丈夫ですかって、いやね、ずれてる人は採用しないっていうコメントもありましたけど、カツラがずれてるぐらいだったら大丈夫ですか、うん、いやーちょっとね、距離感ってまた人それぞれ違うじゃないですか、
うん、なんか普通に、なんだろう、ファンの人だからとかじゃなくて、
うん、
そんなに仲良くなくても、
そうそうそう、
いっぱい聞かれるのすず得なんか苦手なんだよね、
う
ん、なん
ていうか普通、うん、てかさ、芸能人だからとかじゃなくて、うん、普通に怖い、
いや
普通に怖いっすね。だから
バイト先の人にもすずどこら辺に住んでるのって聞かれるのもあんまり嫌だもん。
だからさっきも聞かないようにしてる。
うん、すずも聞かない。
うん、あ、そうなん、なんか会話で、うん、その人がここが近所なんだけどさーってたら、あ、どこどこに住んでるんですねとか言うかもしれんけど、
うんうん、そうね。
はあ、あとなんかこれも違う、私とはまた違う人の話だけど、
うん、
車のナンバー覚えられてて、マンションの駐車に止めてるのを見て、あ、こっちのマンション住んでるんですねって言われた人もいるし、
怖
っ、覚えるんだと思って。
本当にすず車とかもさ見られるの嫌なんだよね。
あー、まあ、
なんか
だってスーズが乗ってるって分かったらすぐどこに住んでるか分かるからね。
そう、
あとラブホに行けんな
確かに。おい、スーズ、あれあれあれ
車覚えられたらラブホに行けんよなナンバーとか見られたらな、それは怖いな。てか覚えられん、そう、いろんな証拠があんのよ、車のナンバーにしても。
でもスーズもね、実際ね、なんか何々の、なんか前キューブ乗ってたんだけど、キューブのナンバー乗ってるでしょって一応言われたことある。もう
その人からしたら本当に親戚の子に喋りかけるぐらいの気持ちなんだろうけど
ねえ。とかさ、わざわざさ、なんか営業終わってなんかスーズの車らしき近くで待っててちょっと遠目で見てるとかねえ、ちょっと怖いです、
ラブホ行くときはレンタカーとかね
かタクシーですね
そうだね、タクシーかも、ね、自分もたまに公共の場で知り合いリスナーに雪へって言われるのビビる。ああ、そうだよな。
そっか、
それもあるよね、リスナーさんからしたら、
うん、
だからラジオネームを隠して投稿したいけしてるのに、
確かに
ラジオネームを外で呼ばれるっていう危機があるわけでしょ、
は
い
は
い、
スピーディーワンダーさんみたいなね。なんか、はい、
あ、そうだけどみたいな
って言われたら確かに。
だってラジオでね、別人格で投稿したい人もいるだろうしね。
うん、そうよね。そのためにね、なんか名前もあるし、
うん、車のナンバーとか知ってても言わんのがファンと違うかって ね、そう言わないでくれたらね。
そう、そもそもなんか常識的に考えてね、なんかバイト先の人とかに言われても怖いしさ。
あ、スズさんキューブのこれ乗ってるんです
よね。なんで知ってんのって思う。
この前あっちのあれ、あっちで見ましたよとか。
怖い。
そうなのよね。あとさっき貧乏症なのに見えっ張りだからさ、うん、近所のユニオンで見ましたよって言われたらさ、ちょっと人目気にしてカゴに高級なものを入れちゃうから。やめ
て。一回さ、普通になんかインスタントの焼きそば食べたくて買いに行こうと思って買いに行ったら、たまたま、あ、スーズーさんみたいになって、まだ入れる前だったから、うん、よかったって思って。
相手もね、さっきなんかにそういう高級な食材ばっかり食べてるんだろうなってイメージないって分かるけど、
分かるけど、
分かるんだよ、分かるんだけど、うん、見えでね。
そう
だから最近なんかもう好きはなんかアボカドとか入れるようにして豆乳と か、
なんかいい女風な、ね、
いい女風の
確かに気にしないとな。
果物とかね。この間自転車2人乗りでラブホに入っていったカップルいたよって。
かわいい。
あー、 YouTube で自分の車を紹介してる沖縄の大物司会者も言うヒープーさんさ。
あ
ヒープーさんは、YouTube チャンネルでね、いろんな車の紹介してるから。だから、いい人もいるのよ。
うんうんうん。
私たちは、なんだろうな。
いや、すずはもう嫌だ。
あれってだけで。
普通になんか知り合いにももう嫌だもん。知られたから何っていう感じじゃないんだけど、なんか知られたくないんだよな。
好きなもの買って食べてくださいって
。ねえ、すみません、焼きそば食べさせてもらいます。
だからさっきなんか勝手にそう思ってるだけで、見た側は何も思ってないよ。
確かにね。
あ、もやし以外も食うんだなぐらい思ってるよ。
だよね、
あいつら
って。考えすぎか。
考えすぎよ、
考えすぎちゃうな。
某スーパーの前で超有名タレントさんと遭遇した時はびっくりしたとかね。あるのよ。
でもあるよね、
あるの。あとなんか、うん、なんだろう、分かんないけど、うん、普通にしてるけど、うん、あ、なんか普通になんかプライベートめっちゃ怒ってんだとかも思われても嫌だし。
確かにね。
うちさんどうする、その時半額シールが入ってた商品入ってたら。あ、もう全然買うからな。
すずももうなんならそれ狙って買いに行った
り
するしな。
行く行く、もう全然行く。その日で食べるからいいやつってからさ、半額のさ惣菜大量に買ってからさ、
うん、
なんならさっきシール貼ってる人の後ろついていく
わ。分かる、どれ貼るんかな。ついてって
ついてって。まあ気にしないのが一番だろうね、精神衛生上ね。好きなもの食べよう。好きなもの食べつつ、うん、ちょっと気をつけつつ。
あ、そうですね。
でみんなもね、あのポロッとね、プライベートのことを聞きすぎなさず。
そう
ですね、酒なんかもだけど。
そうだね、うん、本当にそうだ。
でも聞きやすいってのもあるかもしれないね。
あ、確かに、ね、
聞きやすいって思ってくれるのはまあいいかもしれない、ね、
あとなんかもう
親しみやすいっていうこと、
会話の話題として聞いちゃうのかな、 なんか、
うん、と思うよ。テンポじゃない、
あの
気にしてるわけじゃないんだけど、別に知りたいわけでもないけど、うん、そう知りたいわけでもないけど、会話のこの穴埋めとして聞いてるだけっていうか。
ああ、かもしれないね、うん、
気まずいから聞いてるだけかもしれ
ん
し。
なるほど、それは本当にあるかもね。
うん、
あ、そっか。
だってさっきがさ、スーズのファンだとして、
うん、
スーズさんどこに住んでるんですかって言って、シュリって言われたら、シュリかいかんなで終わる。
まあ確かにね、
さっきチャタンに住んでたら遠い遠いって。
確かにな。
まあまあね、ちょっと、まあでもストーカー犯罪とかも多いから、気をつけるに越したことないよな。
い
たんしむです。
はい、
32歳と大峰源太郎75歳の内縄口 NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、ねんねん、はい、これねん、変な感じだけどね、これないという意味ね。ねえらんと言ったりもするしね、仕事ねえらんでえじなとんどとかね、仕事もないさ、こんな感じ。じゃあ早速使い方見てみましょう、どうぞ。あげねんさポケット、あ、やっぱりねんさ。
源太郎さん何か探してるんですか。
うん、なんでもない。ヤシがねんさ。
何かなくしたんですか。
いや、まあ、前からなかったかも。
だから何がないですか。
若さ、源太郎さん、一緒に探しましょう。こんな風に使ってね。またね。
今流れた CM のベンビーさん32歳って言ってたよね、
うん、
でウッチーさんが15年前の CM で使ってきてるってことはベンビーさん今47なの。
え、うそ、
47なの。ベンビーさん今47なの。え、見えんくない。
42ぐらい。あ、ま、
でもいくつって言ってもなんか失礼になりそうな気もするな。
まあ、確かにね。
え、待って、ベンビーさんちょっとプロフィール見ましょう。1974年生まれだから47歳なの。ベンビーさん47なるの。
今年47歳。
今年47歳。
あ、大変だ。
いや、でもよく考えてごらん、さっきだから来年30だから。
うわかー。あ、でもあ、そっか、だってすずもケイジャーさんとちょうど20歳違いだもん。
は、待って、ケイジャーさんいくつ ?49?
すずが今28だから48。
はー、やばい。
待って、でもオリジンの人みんな若い。
若く見えんの、うん、やっぱさ、やっぱよ、あのお笑いってアンチエイジングにめっちゃいいんだなって思う。あの笑ってる人って本当に表情筋鍛えられるからシワとかがね、
確かに、
引っ張られてあんまないのよ、若く見えんのよ。
あと大きい声出したりしてるからかな、
発声がってこと、
うん、
分からん、肺活量鍛えられたらなんか若々しくいんのか分からんけど、
ね、
しゃー、便秘初老だよねって。初老
初老って何。
まあまあ、おじいちゃん一歩手前みたいな言うてやんな。へえ、
かわいそう。
お笑いとエロい人は若いよとかも来てるけど確かに若いエロい人も若いイメージあるな。
あ、まあ確かにね、なんかそうね、若々しいイメージ。
でも今日、
はあ、マジか、
今日エモリさんの年齢の話なったさ。
うん、
でエモリさん35
らしいね
って言うからびっくりした。
でも、でも江守さんの方が40歳ぐらいに見える
かも。いや、お前さそこは、
そ
こは、
そうよね、
若く見えるっていうとかんだ
っていうボケでした。そう、そういう、
あ、でももうオリジンじゃないからいっか。
あ、いっかリーダーでもないし、ね、
あいつ、あいつこの前あい、もうあえてあいつと、あいつと言わせてください。
何よ、
江守、あいつ先月だったかな、うん、先月のさ、うん、何日だったかな、先月の、はいはい、8月の20ぐらいかな、8月の20日ぐらいに金曜日を、
うん、
来週の土曜日何やってるって来てて、
うん、
でカレンダー見て、いや、オリジンライブやしと思って、
うん、
オリジンライブの日に予定聞かれたなと思ってさ国ひゃもう忘れてるやつだと思ってオリジンライブですって送ったから、うん、今のはなかったことにしてくださいっていうスタンプとともに来たら、アニシャ、
すぐオリジンのこと忘れる。だ、
オリジン抜けたらすぐこんなあかって送った返信が、そうですよね、オリジンさん毎月第4土曜日にライブやられてますよねって、もう他事務所の人からの返信が返ってきた。
でもあの人すごいよね、最近なんかあの政治家の人にブロックされてなかったすごい人に、
いや、もう
日本の結構トップの人じゃなかった。
いや、すごい人だから、もういろんな角度からエンターテインメントやられてる方ですから、
すごいよあの人は。
オリジンのこと忘れないでほしいな、
忘れないでほしいな、本当に。
だから定期的に会いたいんだけどね、なかなかこのご時世だから会えないですけど。でもまあ、あのリップさんもね、またライブもされてますんで、
うん、
あのぜひ SNS もチェックくださいね、
はい、
いや、
お 驚くことがいっぱいあったな。
だからさ、高田さん、でも、
あのリクエストさんが35と34なのがびっくりしたんだけど、
チョメさんが35でマングーさんが36。
あ、36？
深夜さんと同い年って言ってたから。
すごいね、マングーさんなんてもう5歳児みたいな感じ。
言動とかはね、
うん、でしかもチョメさんはチョメさんでなんかなんだろう、見た目が、若いさ、
うん、
ちょっと幼いっぽい感じだから、なんかねワンちゃん学生服とか着たら高校生にも見えそうな。
確かに、
うん、
さっきアンドウィズ君覚えてる、今芸人になってるよ。
え、うん、
マジ、
うん、誰誰、
アンドウィズ君っていうオリジンアワー小学生の頃からメール出してくれてた子いたんだけど、
月曜日によく、
今芸人になってんの。
あの子何歳、
今いくつ
だって、あの時小中学生とかじゃなかった、違う、なんかお手紙とかもらってたよね。
小学生ぐらいだったと思う、小学校6年生5年生とか。
すごい、どこで、
待って、ちょっと気になることを最後に、
何
また来週の月曜日、バイバイ。